はい、どうも、沢田信也です。
360チャンネルの熊ファイヤーです。
はい、前回に引き続き、今回も熊ファイヤーさんにはお付き合いいただき、
はい。
ギアーズ・オブ・ウォーシリーズについての話をしましょう。
おっと。
もう今となっては別に僕たちがね、何を語るんだっていうぐらい、有名な、超有名なゲームですけど。
そうですね。
これもご多分に漏れずね、
はい。
クリアしたのが最近だっていうだけの話なんで。
はい。
これもね、これも笑かす話でなんですけど、まあ一応1は、前からね、ギアーズ・オブ・ウォー、もうギアーズって読みましょう、ちょっと言いにくいから、はい、
ギアーズですね。
ギアーズは前から面白いって話は聞いてたんですけど、
はい、
どうもその、昔体験をやった時に、ちょっとグロさが目についてしまったんで、
うん、
ちょっとやるのを躊躇してたんですよ、
うん。
でもね、なんかのタイミングで1をやった時に、やっぱおもろいやんけっていう話になったんで、
うん、
まあ2、3も買ってやろうかなと思ってたら、
うん、
まあ、クマファイアさんが2と3持ってるから貸してあげますよって言ってたんで、
うん、
借りたんですよね、
うん。
で、やったらまた番組で話しましょうねって言ったのが、ちょうど1年前ですよ。
1年前ですかね。 2年前ぐらいじゃないですか。1年前か。
借りたの、おそらくね、借りたのが2011年で、
あ、そっか。
で、年またいで、その Facebook で熊ファイさんに2012年の1月にメールしてるんですよ、
うんうん、
クリアしたらまた話しましょうねっていうメールを2012年の1月にしてるんですね。
なるほどなるほど。
でこの前僕が3まで全部クリアしたんで、
うん、
また熊ファイさん喋りましょうよってメール送ったのが2013年の1月やったから、
そうか、
本当1年足掛け1年かけてやっとクリアしたみたいな感じやって。
クリアおめでとうございます。いえいえ、
もうこれも年末年始の休暇の間にね、
うん、
もうとりあえず目標は全部積みゲーを消化するっていうのが目標やったんで、
うんうん、
いやでも本当、まあでも普通に面白かったですよね。3まで、
そうですね、
楽しみましたよ、
うん、
だからそこに関しては別にね、
うん、
もう今更何を言うかっていう話ではあるので、
うんうんうん、
いやもうみんなやったらいいんじゃないですかっていうXBOX 持ってる人ならばそれやって損はないですよっていう話でしかないです。
ね、えだってプレステにないですもんね。
そうですね、もう、うん、ヘイローとギアーズが、
うんうん、
まあ唯一 XBOX の最後の砦なのかっていうぐらい、
うんうんうん、正直僕の360チャンネルもギアーズがあったからポッドキャストやろうかなって始まったと言っても過言でないぐらい、ギアーズに始まってギアーズに終わった感じなんですけどね。
すごいじゃないですか、
うん、
そんなもう一回の人間に一つのコンテンツを立ち上げさせるぐらいの魅力を持ったゲームやったわけですよ、うん、
それくらいすごかったです ね。
でも確かにギアーズ1に関しては360チャンネル内でもよくなんか攻略というか、まあ、対戦動画とかも上げてたしね、
はいはい、
やってましたね、
はい
はい、僕はもう対戦はねやってないんですけどね基本的に。
そうです、
あくまで僕に関してもストーリーに関してっていう話なんですけど、
うんうんうん、
対戦もね、多分おそらく1の時、リアルタイムでやってたならば、
うん、
おそらくやってたんでしょうけど、
うんうんうん、
いかんせん1をやった時っていうのがもうすでにもう、旬も過ぎたところの話なかったですからね。
そうですよね。まあいろいろ出た後にね、沢田さんやってましたからね。
そうですよ。なんやったら、ギアーズの2が発売されてしばらくしてから1やってましたから、僕。
そうです。う
んうん、まあでもね、ゲームとしてはすごい面白かったんじゃないかなと。まあ1に関して。
うん。
まあ、何の話しましょうかね。率直な感想だけをつらつらと述べていきましょうか。
はい。
僕はもう単純にゲームとしては1が一番面白かったなと思って。
うん。
なんかね、
うん、
いわゆるその、サードパーソンシューティング。
はい。
TPS ですか。別にそんな数をこなしてるわけじゃないですけど。
うん。
まあ、数ある難関を、
うん、
キャラクターを操作して、銃で敵を倒して進んでいく。
うん、うん、うんうん。
で、なんやったら、その、物語の途中途中で。
うん。
うん、でも、分岐とかないからな。まあ、あくまで、その、ステージの、
形が違 う, う、ね。右行くか、左行くかとか、そんなもんですもんね。
まあ、バリエーション豊かなステージがたくさんあるので、まあ、飽きずに先に進めれたっていうのと。
うん。
あと、やっぱり、その、グロさも、まあ、体験もやった時の印象ほどはそんなにグロくなかったし。
サンさん、多分、いろんなゲーム出た後にやってるから。
そうですね。
なったんだと思うんですね。あれ出たばっかの時は、あれ以上グロいゲームなかったかもしれない。
確かにセンセーションだったと思いますね。ストーリーの冒頭に、独房から脱出するとこから始まるじゃないですか。
うんうんうんうん、
でその行く過程になんかこう、ぶら下がっていられたりして、うんうんうん、死体がね。ああいうのがすごい嫌やったんですけど、
うんうんうん、
まあ、それもやっていくうちに慣れ始め、
うん、
まあそういうものなんだなと認識されるぐらいだったんで、
うんうん、
でもあの1の僕ちょっと好きなところが、
うん、
雰囲気の話でしかないんですけど、ちょっとホラーチックじゃないですか。なんか
そうですね、
演出というか、
うん、
なんかこう
カメラワークとかもね、
そうそう、画面の不具合とかカメラワークとかもちょっとホラー映画っぽいところがあったんで、
そうですね、
ちょっとハラハラさせてくれるところがなんかいいなっていう感じあって、
うんうん、音
楽ね、そうなんですよね、
うん、
でまたそのゲーム性としても、僕ゲームなんかはもうほぼほぼ下手くそなボロに入るんですけど、そんな僕でも何回かチャレンジしたらクリアしようと思えるぐらいのバランスやったんかなとか思って、
うんうんうんうんうん、
そういうの1はギアーズの1は一番ゲームとして楽しめたかなと、
うんうん、
で2、3に従ってですね、そのストーリーという面ではすごい話の広がりを見せたし、
うん、
なんかワクワクさせてくれたところもあったんですけども、
うん、
ゲームとしては正直ちょっと3は、
うん、
ちょっと最後の方はやらされてる感っていうのがあったんで、
うんうんうん、
まあただちょっとそこが残念かなっていうぐらいかな。なんとも言えないですね、そこはね。
2と3って、僕の中ではもうね、なんか全然違う人が作った感じなんでしょうね。
言っちゃいますか、そんなこと。
もうね、1って多分その、そういう世界観が好きな、
うん、
その友達同士で、ワイのワイのやりながら、やっぱこここういう風にした方がいいよとかって言いながら、うん、荒削りながらも作ったのが、その天才だったからものすごいものができちゃったみたいな、
ほうほう、
そういうゲームで、で、そこに目をつけたそのお金持ちが、その君たち、そんな天才ならね、もっとね、こういうことも入れて、こういうこともやって、予算つけてあげるから、みたいな。それで有名になっちゃったし、俺たち偉いぜ、みたいな感じで、もっといろんな人の意見も聞きながら、もうハリウッド的にもっとここは、こういうふうにしたら、ライティングもこういうふうにしたらとかって、いろんなことを詰め込んだ結果、超大作のハリウッド映画ができたけれども、実はインディーズの時の方が良かったじゃないのみたいな。
もう完全にクリエイターあるあるじゃないですか。別にゲームに限らずいろんなクリエイターあるあるじゃないですか。
でも本当そのぐらいのね、僕は差を感じるんですよ。1と2、3は。
ああ、まあね、でもね、わからんでもないですし、うん、よくそういう意見はネットでもまあいろいろ見てたんで、ただ僕の場合は完全にもうずれたところから始まってるんで、うんうん、おそらく熊林さんみたいにリアルタイムで思い入れの深い人ほどそう思ってるでしょうね、きっとね。
なるほど。
確かにね、もうね、なんか、おそらく1、まあ、これも完全な推測でしかないんですけど、
うん、
1を作った時点では続編とかそんなに考えてなかったんじゃないかなっていう気がしますよね。
うん、
まあ、続けばラッキー。うん、別に続けなくても、まあ、やりたいことやれたからいっか、みたいな、
うんうんうん。だって、やりきった感がありますね。
そう。ちょっとね、ストーリー、僕はストーリーモードでしか判断できないですけど、
うん、
2に入った瞬間ね、
うん、
そのストーリーの広がりのが、ちょっと不自然さがあったんですよ、僕からすると。
はいはいはい。
で、なんやろな、いきなり、なんかワンのストーリーって、完全に、その、視点が、その主人公と、ちょっとした身の回りだけやったじゃないですか。
そうですね。
なんかそれが2以降、完全に人間対、何でしたっけ、名前。ローカスト。
ローカストね。
っていう、その、種族の戦いっていう描かれ方を教えしまってたんで、
そうですね。
一気に広がりすぎてんなっていう感じがしたんですよ。ただそれでもまあワクワクさせてくれたから、面白かったら面白かったんですけど、
うん、
なんかミニマムな感じがいきなりバッとこう広がったのがあったから、ちょっと不自然さを感じましたね。
うん、
かつそれが3になってくると、
うん、
第三勢力がランペントでしたっけ？
そうです。
入ってき始めたから、
うん、
しっちゃかめっちゃかみたいな感じになってしまって、
うん、
なんか1のシリアスさっていうのがちょっとなくなってしまって、
こじんまり感とかね、なんか。
ね、なんか話として広がってるんですけど、
そう、
なんかこじんまりした感じでまとまってもうたな、みたいな感じは。
そうそうそう。
ありましたね。
うん。あとね、納得で一番できないのがね、なんていうのかな、仕様の部分。例えばその、打った音とか、
ほうほう。
ワンの時の、その、ショットガンとか、うん、まあこれは対戦にもつながっちゃうんですけど、普通にそのスナイパーの当たった音とか、そうね、大きく多分その現場監督が変わっちゃったのってぐらい、なんかいろんなシステムの部分までいじらなくてよかったじゃないかと、
うん、
なんかそれがね、やっぱり納得できないっていうかね。
お、
うん、
まあ、それはワンをしこたまやった人が体に馴染んでいるからこそ言える話ですね。
うん、だ多分その なんていうのかな、大衆向けにやらざるを得なかったんだと思うんですけど、もうちょっとその、わかりやすく。でもその部分を変えてしまったらもう別のゲームになっちゃうんじゃないのっていうぐらい、いじられちゃった感じがして。
うん。それはもう単純に操作感覚として違和感を感じたってことなんですか？
そうなんですよ。違和感感じたんですよ。操作感覚と、その臨場感の中、部分での、うん、例えば、その音って大事ですよね。例えば、鉄砲の音とか、そういう、うん、撃ってる弾の当たった音とか、
うん、
なんかそういうのがね、あれっていう感じで、まあ、ちょっと、マニアックなのかもしれないんですけど、でもやっぱ1をやり込んでると、2、3でやっぱ大きく違っちゃった気がして、うん、納得できないっていう。
まあね、まあまあでも、完全にもう、それはもう、
うん、
小丸さんの言った通り、2以降は、
うん、
そもそも論として作り方が根本から変わったから、
そうです
ね。としか言いようがないですよね、もうそれはね。
まあね。だって何て言うんですかね、大きな敵とか、そっちの方にフォーカスが当たってしまってて、
うん、
なんかその、ワンって結構その、なんだろうな、進んでいく過程で、先に何が待ち受けてるのかわからない、なんて言うんですかね、暗い、その、さっき沢田さんも言った ホラーの、
うん、
ホラーゲームチックなところがあるじゃないですか。
うん、
でも、ね、やっぱ2、3ではもう、ホラーゲームっていうよりも、なんか、ハリウッド映画みたいな。
そうですね。ええ、まあ、ちょっと話して今それで思ったのが、ワンの時って、
うん、
無駄に雑魚の敵が強かった気がするんですよ。
強かったですね。うん、
でも、2、3とやるにつれて、
うん、
単なるたくさん出てくる雑魚みたいな感じになってて、
そうそう。
なんかその、一戦一戦がそんなに楽しくない感っていうのはちょっとありましたね。
そう。
だから、3の終盤なんかは、
うん、
ストーリーを見るためにやらされてるっていう感じが、
うんうん、
すごいしたんで、
うん、
ちょっとそれはどうなんかっていうのは思いましたね。
その雑魚が強いから、その雑魚を倒すためにその特徴ある武器が1ではいっぱい出てくるわけじゃないですか、
うん、
例えばそのショットガンだったり、トルク棒だったり、うん、スナイパーライフルだったり、ドーンハンマーハンマードーンだったり、
うん、
で、普通のその、なんていうんですかね、いわゆる、コールオブデューティーみたいな戦争ゲームとかでいう、連射ができる、なんていうんですかね、マシンガンとかライフルっぽいのをランサーっていう形で出してるわけですけど、うん、ランサーが、その、あんまりその、活躍しなくてもいいぐらい特徴ある武器が1には、ぎっしり詰まってたのが、2、3ではやっぱその、戦闘の場面がその、雑魚シーンはどうでもいいから、やっぱランサー使う場面が増えてみたいな。
ああ、そういう意味では確かに、なんていうか、
うん、
ランサーしか使わなかったですね。
そうでしょう。だからその、ランサーしか使わなくても済む場面が多かったから、なんかその、全然そのランサー使うようなゲームだったら別に他にもたくさんあるわけで。
確かにね。
他のゲーム行けば全然良くない？ギアーズの特徴って そこのランサーじゃないんじゃないの？っていうのがやっぱり、ずっとその2、3やってる僕の中の違和感みたいな。
まあ、戦いのバリエーションが逆に減ってしまってしまったっていう感じかな。うん、でそうなってくると、それってもう単純に、なんて言えばいいんですか、ああいうのって。その、ゲームステージのマップの構成であったり、
うん、
敵を配置するバランスであったりっていうところが、ワンほど作り込まれてないっていうことなんかな。
あとはそこがだからメインじゃなくなって、そのストーリーを見せる方がメインになってるってこと。
あ、そうですね、
うん、物語を見せて、そのゲーム性の楽しさの部分は別にそんなに重要じゃなくなっちゃったのかもしれないですね。
まあね、ただそれでもボンビャクのゲームに比べたらはるかにいい出来ではあるので、全然2、3がクソゲーとかいう話ではないんですけど、まあ、おそらくその1が出来すぎていたっていう話なのかなっていう感じですけどね。1
がやっぱりインディーズの中でもうカルト的なそのカリスマを持ったもので、でそれが大衆化してしまったっていう感じなんですよね。
まあね、何でもね、やっぱり何でも一番こう、諸作が一番力入ってますから。 やっぱその時の 100% が出てますからね、
うんうんうん、
熱とか気力も乗っかってるでしょうし、
うん、うん、そうですね、
まあまあ仕方ないっちゃ仕方がないんでしょうけどね、
うん、
僕はそのほんま最近というかよく言うんが、
うん、
ゲームはもう子供の頃なんかは、
うん、
ゲームはもうゲームとして楽しんでたんですよ、
うんうんうん、
なんか乗り越えられない壁をいかに乗り越えていくかみたいな、
うんうんうんうん、
でもやっぱ大人になってくると、
うん
うん、なんやろ、やっぱりそこまできついのゲーマーじゃないなって自分で思うんで、
うんうんうん、
ゲーマーどうしてもこう遊びやし、
うん、
あんまり難関な壁が続きすぎたらもう面白くなくなってしまうんですね、特にもう最近なんかは、うんうん、はい、でその中でゲームの楽しみ方の一つとしては本当ストーリーをまあ、うん、体感するための装置として、
うん、
ゲームをやってるっていうのをよく言ってるんですけど、
ボッコゲームですからね、
はい、
うん、
ただそれも最近思うんが、そのストーリーも良し悪しやなと思うんが、
うん、
そのなんていうんですかね、別にゲームで映画を見たいわけじゃないんですよ僕は、
うんうんうんうん、
なのでゲームで映画を見せられようとすると、
うん、
途端にゲームをやらされてる感じになってしまって、
なるほど、
ちょっと冷めてしまうんですよね、
うん、
だから特にそのギアーズの3なんかはもうストーリーありきで、うん、そのストーリーの間にゲームが挟まってるみたいな感じやったから、
うん、
もう逆に言うたらいらんやんと思うんですよ、そのゲームの部分。もう、ムービーのとこだけちょっとつなげて見せてくれたらもうそれでいいでって思ってしまうんですよね。
うん、
逆にもう先が見たいという気持ちも先走るから、
うん、
ゲームをやってる最中がめんどくさくて仕方がなくなってきてしまってて、
うんうんうんうん、
それってふと気づけばちょっと本末転倒なんじゃないかなと思ってしまいますよね。
うん、
あんまりもうそんななんていうんだろう、映画的なストーリーって本当はそんなに必要じゃないんじゃないかなと思って、ゲームのストーリーなんか。
うん、それはだから、ワン見てたらまさにそう思いますね。
で、ワンなんか絶対あんなん、
うん、
そのラーム将軍つってね、
うん、
そのラーム将軍倒しても、実は敵の勢力には、その上にも上がいるんだよ、みたいなことを匂わせて終わっていくじゃないですか。
うんうんうん、
おそらくその時には、何も考えてなかったはずなんですよ。
確かに。
クリエイターにはおそらく構想はあったでしょうけど、そこまで明確な、ローカスト君とはこういうもんでな、みたいなのはなかったと思うんですね、そんなに。
うんう
ん
う
ん、知らないけど、事実は、うん。でもやっぱそこを、なんやろな、こう、変にこう、整合性を取ろうとして、設定を奥深くしていったり、
うん、
まあやっぱり、その、辻褄を合わせていこうとしてみたり、
うん、
何か面白い要素を増やそうとして、
うん、
最初の構想になかった設定を組み込んでいったりってすると、
うん、
なんか、そっちにこう、なんていうんですかね。ゲーム性が引っ張られてしまって、
うん、
その世界観を示すためのゲームみたいな感じになってしまったら、
うん、
逆にゲームとしての広がりっていうのはもうなくなってしまうかなとか思って、
うん、
なんかね、多少矛盾してても、
うん、
トンチンガンであってもいいと思うんですけど、
それって多分その作る際にトンチンガンでもその矛盾してても、俺はこういう方向で行くんだっていうリーダーが例えばいて、
うん、
その仕切り屋のもとに、その仕切り屋のことをちゃんと聞く、または仕切り屋が信頼してる人たち、仕切り屋にもちゃんと意見ができるチームがあって、で、出来上がったものはいいと思うんですよ。
うん、
ただ、2、3ですごく匂うのは、多分その人たちだけじゃない人たちがたくさん関わったんだろうなっていうのをすごく感じるんですよ
ね。ああ、まあまあ、それはね。まあ、本当クリエイターあるあるですよ。
ね、まさにそういうところが見えちゃったんで、
うん、
なんかやってて、ああ、なんか、クリエイターさんたちのその中だけで終わらなかったんだな、残念だなっていう感じがすごくするんですね。
まあね。
だから見てなければよかったんですよ、多分。2デビュー、3デビューの人たちは、たくさんいて、その人たちは1逆に結構けなしてる、海外のサイ、うん、スレッドとか見てても割と1なんてクソだみたいなのがあったりして、
うん、
ああやっぱ2、3は大衆向けなんだなみたいなのがすごくあって、
うん、まあ、作品がプロダクト製品になってしまった瞬間みたいな、
そうそうそうそうそう、
まあ、その前回ヘビーレインの話しましたけど、
はい、
ヘビーレインなんかは、その、うん、ミステリーとして見た場合、
はい、
ものすごく完成度としては低いと思うんですよ。
うん、
全然辻褄合ってないとこあるし、
うん、
なんか突っ込み出したらキリがない部分とかもいっぱいあるじゃないですか。
うん、
でもあのゲームの本質って何かって言ったら、その、うん、人生の選択におけるざわざわした感じを味合わせることが、
うん、
まあ、ゲーム性やと思うんですよね、きっとね。
うんうんうん、
その、な、本当はあれ、謎解きが本質ではなくて、
うん、
その、その都度その都度起こりうる難関に対する選択に対して、お前真剣に選択しろよっていうゲームやと思うんですよ。
うん、
で、そこを突出させてるから、もうストーリーで別に続まってなくてもいいじゃないっていう、
うんうん、
いい意味での開き直りがあるじゃないですか。
そうですね。うん、
でもそこ、もしあれが、ちゃんとしたストーリーをゲームで見せるぞってなった場合、
うん、
ちょっと窮屈なゲームになった可能性っていうのがあるかもしれないですよね。
あ、それはありますね。
それをちょっとギアーズの3には僕は感じてしまいましたね、なんか。
うんうんうん。
だから本当ストーリーなんかは本当、
うん、
なんやろな、前も一回なんかで言ったと思うんですけど、
うん、
そのゲームの中ではさらっとだけ語っとって、
うん、
どっかになんか設定なりストーリーなりをウェブでも置いとったらよくて、見たい人だけ見たらいいじゃんみたいな。
ああ、それ、まあ、そうですよね。
そう思いますよね。
うんうん。
で、その脚本とかに力入れるんやったら、まあ、その分もゲームの方により力入れた方が、楽しさとしては楽しいんじゃないかなっていう気は、別にギアーズに限らずですけど、
うんうんうん、
最近はせんでもないですね。
うん。
まあ、それの、この悪い例に働いた最たるものが、まあ、なんか日本の一時期 JRPG で言われてたムービーゲーみたいな。
はいはいはい。
ムービーばっかじゃん、みたいな。
ねえ。
別に日本だけじゃなくて海外のゲームもね、大衆ゲームになるとみんなそうなるんじゃないのっていうのはありますけど。
うん。
それは理想としてはね、話も面白いし、ゲームも面白いみたいなのが。
うん、
理想でしょうけど、
うん、
なかなか難しいですね、そこまでは。
まあでも、ギアーズは2、3でそういう風になってたとしても、一般のそのレベルは確実に超えてるっていうのは超えてると思いますよ。
そうですね。
言ってるように。
はい。全然それはだって楽しめましたから。
うんうんうん。
まあ、単純に高い要求なだけの話ですけど、この話は。
うんうん。
まあね。でもシリーズものの宿命としてはもう何でもそうですね。
うん、
やっぱ初作は、中心となる人物が自分の中で練り上げてきた、これぞっていうものをボンとこう出してですね。
うん、
俺見たことかと。俺の考えてたものが俺は一番おもろいかなっつってね。うん、満足して、やったったぞ、俺やったったぞってなるわけですけど。
うん、
やっぱこう、それがきっかけで、
うん、
まあ、中には金になると見込んだ人間であったりとか、
うん、
その作ったやつに推進したやつが俺にも手伝わしてくれとかね。
うん。
近寄ってきたとか。やっぱ人が増えるとどうしてもこう、ね、うん、思惑っていうのは、いろんな人の思惑が含まれていきますから、
うん、
なかなかこう、どうなんですかね。そういうのってこうゲームに限らず、どう舵取りをするべきなんかなっていうのはね、
うんうん、
思いますよね、なんか。
そうですね。
そんなん僕らが普通に会社で働いててもよくある話じゃないですか。
まあね、そうですね。
いろんな仕事の案件にたくさんの人が絡んできたら、もうそうじゃないねみたいな話になることの方が多いっていうのはね、
うん、
ありますよね、なんかね。
うん。まあ、あんだけね、夢、でっかくなっちゃったらね、ワンがやっぱそれだけ売れたってことですからね。
でもなんかそのギア作った本家の張本人というか人はもう、なんか辞めたみたいな話を。
辞めましたね、クリフ・ビー。
見ましたけど。
うん、まあ、本当はあれ、彼がどこまで、その、メインだったのかも、今となっちゃわかんないですけど。
あ、そうなんですか。
うんうん。いやーね、やっぱね、対戦、沢田さんやってないって言ったけど、対戦がやっぱり、すごくその、いろんな面で影響を受けてて、なんかその、仕様とか、その、銃撃戦の音だとか、
はい。
あとは、何ですかね、その、多分その、ストーリーモードの方の、その、雑魚キャラが、線が、その、どうでも良くなったっていう部分で、ランサーが当たり前になっちゃったみたいな。
うん、
で多分その対戦の方でも、やっぱり、その、初心者がとっつきやすくするために、ランサーの威力が強くなってたりとか、だからあらゆる場面でランサーがとにかく登場するようになっちゃって、
うん、
ランサー使った対戦ゲームって別に他にもたくさんあるわけで。
まあね。
うん。
別に、
うん、
そうですね。普通の。
じゃないみたいな。
まあ普通の銃ってことですからね。
そうそうそうそうそうそう。なんかそれがね、やっぱり、どんどん気持ちが冷めてっちゃった。
ああ、似たようなこと思ってる人は他にもたくさんいるんじゃないですかね。
最初の当時一緒にやってた連中の中にはやっぱり もう2、3は違うねみたいな人は多いですよ。で、あと2、3までが出てる時も1に必ず人がいましたから、
うん、今でもねたまにツイッター上で1をやってる人を見たりしますよ。
いるでしょう、
はい、
絶対1はやっぱ独特ですもん、なんか、うん、で、その自分の下手くそなところがだんだんその上手くなっていくのを味わえるっていうのがやっぱりなんかよくできバランスよくできてたかなと思うんですよね。
ああ、もう旬の時にやりたかったね、そういうのはね。もう最近ね、本当にちょっとでもずれて途中から参加してもね、全然楽しくないですから、対戦は。
まあね、まあね。そういうのありますよね。
うん。もう追いつけないです、本当ちょっとぐらいでは。
うん。で、それに合わせて、なんか、その、そういう部屋があったんですよ。やっぱり、その、うまい人が教えてくれる部屋みたいな。
ええ。
で、その、そういうのがあったから自分も上達できたみたいな。なんか今って、その、マッチングシステムも、その、部屋じゃなくて、やっぱり、あの、自動的に割り振られるようなタイプが多いじゃないですか。
そうですね。プレイヤーレベルみたいなのが、ね、
そうそうそうそう。
高まっていくと、みたいな。
ねえ、なんかその、まあ、それだとやっぱり、なかなかね、うまく入っていけないとかあるし。
ね、本当ゲームも結局は、
うん、
経験同士の戦いじゃないですか、対戦とかなると。
そうですね。
やっぱり経験値積んでる方が、
うん、
勝つじゃないですか。もうそれはスポーツと似たようなもんなんで。
うんうん、うん。
ってなってくると、やっぱりこう、カジュアルゲーマーとしては、無理ですよね、
うん、
そこで。
無理ですよね。
対抗していこうと思うのは。
うん。
ってなってくるとね、本当ね、対戦はね、もう別に、ね、そのシューティングに限らず、
うん、
なかなかしないようになってきましたね。そこら辺はね、なんかこう簡単に、まあ難しいやろな。そんなもう経験値の違いをゲーム性で埋めるっていうのは、
うん、
それはもう理屈的に無理でしょうからね。
そうですね。
だから逆に最近本当マルチ対戦ついてるゲーム買ったら損した気になりますからね。
そうですか。
俺そこせえへんのにみたいな感じで。
そうか。うん、
まあ、それがみんな足並み揃えて用意ドンやったら楽しめるんですけどね、うん。
まあね。
なかなか今となっては難しいですね。
うんうん。
じゃあまあそんなとこかな。まあとりあえずじゃあ今回ね、あの話したギアーズ・オブ・ウォーシリーズなんですけど、
はい、
一応ね、その1は僕自身で買ったんですけど、はい、2、3は熊ファイアさん借りたっつって。
はい、
で、まあ、熊ファイアさんの、基本精神にのっとり、
はい、
このギアーズ・オブ・ウォーシリーズは今回リスナーにプレゼントしましょう。
はい。
はい。
ぜひ、お願いします。
1から3までをまとめて一人にプレゼントします。
お、いいですね、それは。
はい。これはね、やっぱりもう一気にやってくださいよ、これは。
はい。
なので、応募方法を言っておきましょうかね。
はい。
まず条件としては、
うん、
まあ、Xbox 360を持ってる人、
うん、
Gears of War シリーズに触れたことがないという人。
うん。そうですね。
かな？それぐらい？条件としては、
うん。そのくらいですかね。
はい。で、この番組を、今回の配信を聞いた人で、欲しいと思う人はですね、
はい。
狭くたせずつらの番組サイトから、
はい。
メールフォームがありますので、
はい。
そちらの方に、プレゼント希望と、いう風に書いていただいてですね。
はい。
自分のニックネームと、ハンドルネームと、メールアドレスと、プレゼント希望という文言。できれば何かしらの番組の感想とか書いていただけると嬉しいかな。
そうですね。
はい。を書いていただければ、その中から抽選で選んだ人に連絡を取って、
はい。
個人情報、もろもろは、それ以降のメールのやり取りで、まあ、教えてもらうことにしましょう。
はい。
締め切りにしよっかな。あんまり長く持ってもあれなんでね。
うん。
おそらくこれが配信されるのが1月の下旬ぐらいでしょうから。
はい。
2月の中旬あたりをメドにしようかな。
はい。
じゃあ、熊谷さんが適当に決めてください。
じゃあ、2月の20日ぐらいまでしますか。
お。もうちょっと早めでいいんじゃないですかね。
じゃあ、バレンタインデーにしましょうか。
お、いいじゃないですか。
ね。
僕たちからの、バレンタインプレゼント
っていうことで。バレンタインプレゼントってことで。
じゃあ、2月の、14日木曜日。
はい。
24時までのメール。
はい。
から抽選します。
はい。
でも発表はですね、もう番組上とかではしないようにするんで。
はい、
当選した方にだけメールを送らせてもらいます。
はい。
あ、そうか、外れましたってことも言わなあかんのか。
ああ。
じゃあ、その、当たった人の、ハンドルネームだけを、
はい、
後日番組サイトの今回の配信の記事のところに掲載するようにしますので。
あ、いいですね。
はい。
はい。
もし、当選の連絡が来てないよって思った方は、
はい。
今回の配信の記事を見て、見に来てもらったらですね。
はい。
自分が外れたことがわかると。
はい。
当たった人にはすぐメールします。あなた当たりましたと。
はい。
で、その後、住所とか、お名前とか、発送に必要なものを教えていただくと。
はい。
今回のゲームの発送にかかる、プレゼントの発送にかかる費用はもう僕の方で持たせていただきますんで。
お、素晴らしい。はい。
で、まあ、ギアーズシリーズをね、全部、またお渡ししてですね。
はい。
まあ、クリアした際には、またできれば、その方から誰かにこう、貸すなりなんなりして。
そうですね。
譲り渡し、していってくれればいいんじゃないかなと。
三つ同時に渡してほしいです。
そうですね。強制的にシリーズをいろんな人にやらせてあげるっていう感じで、ね、
うん、
渡していっていただければいいんじゃないかなと思います。
はい。
はい。てなわけで、また、応募方法は、
はい。
やめとこう。これを聞いた人しか応募できないようにするので、
はい。
詳しい応募方法とかは、はい、サイトの方で記載しません。
あ、素晴らしい。
はい。
はい。
じゃあ改めて言っときますかね。はい、ギアーズシリーズの3作品を一人の方に全部プレゼントします。
はい、
応募の締め切りは、2月の14日の24時までのメール。
はい。
番組のメールフォームからですね、番組サイトのメールフォームから、自分のハンドルネームとメールアドレスと、まあ、プレゼント希望っていう文言と、多少の感想を送ってください。
はい。
当選者には個別に連絡をします。はい、当選者のニックネームだけは、サイトの方に掲載させていただきます。
はい。
連絡がない方は外れました。
はい。
以上。
以上。
はい。お願いします。
お願いします。
てなわけで今回はここでお開きにしましょう。
はい。
はい。最後までお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしたのは沢田信也と、
クマファイヤーです。
また次回お会いしましょう。さようなら。
はい、さようなら。ありがとうございます。